リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
今日は聖餐式を行います。で、今日の聖餐式のこのブドウジュースも我が大阪桃谷教会の聖書植物園で採れたあのブドウのジュースで行います。あそこには2本のブドウの木があるんですね。で、今年分かったんですけれども2本ともあの違う種類だったんです。どうもこうなり方が実のなり方が違うなとは思っていたんですけれども、去年は気がつかなかったんですけれども、今年気がつきました。一つはこの巨峰という種類だと思うんですね。で、それは先月皆さんジュースとしてですね使用いたしました。で、今回のはデラウェアっていうのですね、ちょっと小さめのやつですけれども、その種類だったんですね。それを取って、そしてジュースにいたしました。本当に感謝なことであります。ブドウのこの木をね、こう買ってきてくださった中島さんに感謝ですし、いつもこのお世話をしてくださっている大江さんにも感謝ですね。で、このブドウの木は亡くなられた岡田さんの記念樹でもあるんですね。天におられる岡田さんにも感謝という感じです。自分の庭でできたブドウジュースで生産式ができるというのも本当に特別、神様に祝福されているんじゃないかなと思うんです。で、実は昨晩の土曜夕拝でもこのブドウジュースで生産式を行いました。ただね、甘いんですよ。砂糖を入れたのかなと思うくらいとても甘いんです。妻曰くですね、時間を経つともっと甘くなるみたいだというんですね。作った時はちょっと酸っぱいかなというもしたけれども、ゆうべ本当に甘かったんですね。皆さん楽しみにしていただきたいと思います。主の恵みを味わい知れって聖書にありますけれども、文字通りもう神様の愛そのもの、甘いというか優しいというかいうものなんですね。それを楽しみにしていただきたい。私たちはそのような愛によって神様に、イエス様に、聖霊なる神様に愛され守られているというのを体験したいと思うのであります。この礼拝の時は神様が神様の愛を宣言される時であり、私たちはその愛を受けて本当に喜びに満たされ、感謝に満たされて神様に賛美を捧げ、礼拝を捧げる時であります。特にこの聖書の時は神様の愛を神様が語ってくださる時であります。今回は前回に引き続いて旧約聖書の実会の後半部分を読んでいただきました。今日の第一のポイントですね、キリスト教は愛の宗教であるということです。何かこの実会というと党の戒め、あれをしてはいけません、こうしなさいというようなこの命令をされて、それをなんかこう守らないといけないな、そのように生きないといけないなというイメージを私たちは受けるのであります。教会の外の人たちは特にそう思って、クリスチャンという人は非常に真面目な人たちなんだなって思われている。で、私たちもそのように生きないといけないなとちょっと思っているところあるのではないでしょうか。けれどもですね、戒めというのを守るのが私たちではないです。まあ、そういう意味では 超戒めと言いましょうかね、戒めを超える生き方を私たちはしているということができるのであります。まあ、それは何かというと、神様の愛の中を生きているということに尽きることだと思います。先週皆さんこの実会の数え方と内容というこの斧を皆さんお配りしましたけれども、持ってきておられますか？見ていただきたいと思いますけれども、もしも先週来られないという方はちょっと余分がありますので、言っていただけたらいいと思います。十戒めがあって、でこれは大きく分けて2つに分けることができます。第1回から第4回まで、これは神様に関することです。で続いてその残りの第5回から第10回まではこの人間のこの生活に関することであります。ですから、まあ実会はそのように2つに大きく分類することができます。でこれをイエス様が説明をしておられる新約聖書に書いてあります。マタイによる福音書22章の36節からお聞きください。先生、立法の中でどの掟が最も重要でしょうか。イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者はこの二つの掟に基づいている。このようにイエス様がおっしゃったんです。聞くんですね、この旧約聖書にはいろんな掟、いろんなこの決まりというのがたくさんありますけれども、どれが一番大切なんですかと聞く人があった。それに対してイエス様が答えられたんですね。二つです、それはと。で一つはもう本当に神様を愛しなさいということです。もう一つはあなたのこの隣人を、隣人を愛しなさい、この二つですよとイエス様がおっしゃった。でここにですね、イエス様がですね、律法全体と預言者はと言っています。この律法全体と預言者というのは旧約聖書全体を表している言葉なんですね。まあ、旧約聖書は、まあ、律法と預言というふうにまとめることができます。まあ、律法というのはモーセ五章と言われている創世記、創出、レビ民、申命記ですね。創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記ですね。これを、まあ、律法と言います。であとこの預言者というのは後半部分にある預言書ですね、それを表しています。まあ厳密に言うならば、あとシーカと言いましょうかね、知恵文学と言われているものもありますけれども、まあそれはちょっと置いといて、このように表現されるんですね。ですから旧約聖書、新約聖書が何を言いたいのかと言ったならば、神様を愛しなさい、人を愛しなさい、この2つをもとにこの旧約聖書はなっているんですよとイエス様がおっしゃったんですね。でこの実会もそのようになっているんですね。前半部分は神様を愛しなさい、後半部分は人を愛しなさい。キリスト教は愛ですよ、もうこの愛の中にも全てが含まれている、そう言ってもいいのであります。まあ愛と同時に正義というのもあります。正義ですね、まあ、正義というのは清さということにも関係がありますね。神様は清いお方であり、そして汚れというのは神様の中にはないですね。汚れ、罪、悪というものは神様の中にあり、でそういうものはこの排除していくというのが神様なんだ まあ、これをまあ清さでもあり正義ともいうのです。けれどもですね、この清さとか正義も神様の愛の中に含まれているということであります。愛のない正義はただの暴力に過ぎないのです。教会は過去この正義を行って、神様の名の下で正義を行ってきましたけれども、そこに愛がなかった。それは私たちの大きなこと、反省すべき、教会の反省すべきことでありました。もう愛の中に正義も込められているということです。キリスト教は愛の宗教です。イエス様はご自分をこの十字架にかけて殺そうとしている人たちに、お前を末代まで呪ってやるとかですね、お前に神様の罰が下るようにとか呪われたのではないんですね。天のお父さんに、父なる神様にお祈りをなさいました。父よ、彼らを許してください。彼らは自分で何をしているのかわからないのです。そしてその彼らからの非難というか、彼らからのその苦しみというのをご自分でお受けになった。これは愛そのものですね。私たちの罪も、私たちの弱さも、私たちの間違いも、私たちの汚れも、私たちの不信仰も、全部イエス様は私たちに、人間に負わせないで、ご自分で負われて、私たちを愛し許し祝福してくださっているということであります、ね。キリスト教は愛の宗教だ。もうこのことを忘れてはなりません。ですからこの実会も神様の愛を表しているんだということですね。聖書は神様の愛を表している。ただ決まりとか、この掟というふうに読むと、少しそれは間違ったものになってしまう。まあ真面目に生きる、一生懸命生きる、この通りに生きようという生き方はとても尊いことでありますけれども、そこに愛がなかったならば、その真面目さ、その熱心さというのも時には間違う方向に行ってしまうということです。神様は私たちを愛してくださっている。私たちはその愛の中に生きているものです。第2番目ですね、人を愛する土台ということを考えてみたいと思うんですね。私たちの教会のシンボルは十字架です。この教会にもいろんなところに十字架があります。教会学校のお友達と一緒に十字架探し、教会にどこに十字架があるのか、この探しをしたこともあります。いろんなことあります。まあ、今日の聖餐式のパンも私のこの体験からですね、十字架にの形にしています。皆さんお気づきだと思います。で、十字架というのはイエス・キリストがかけられた、まあ、死刑の道具でありますけれども、十字架を見ますと縦棒と横棒でできているんですね。そして、縦棒の方が横棒よりも長い感じです。まあ計らずもこの聖書そのものを表しているんですね。縦棒というのは人間と神様との関係を表していると考えることができます。で、横棒というのは人間同士の関係を表している、縦と横で、その交わるところに私たち自身がいると考えていただいたらいいと思うんですね。そしてこの縦の関係、神様との関係、神様が私たちを愛してくださり、全面的に許してくださり、受け入れてくださっているということを、もう本当に十分に知ることが大切です。ですから縦棒の方が横棒よりも長いですね。まあ世の中優しい人があって横棒の方が長いという人があるかもしれませんけれども、でも神様の愛というものがこうないと、どうもその愛というのはこの 立法と言いましょうかね、決まりと言おうか、何か違う方向に、それてしまう可能性があるんですよ。大切なのはやっぱり縦の関係であり、神様の関係、それは何かと、神様の愛であり、神様の許し、神様が私たちを徹底的に許してくださっている、受け入れてくださっているというのが十分に分かるということが大切なことであります。で、この神様がどれほど私たちを愛してくださって許してくださっているのかというのは、聖書のあらゆるところに書いてあるんですけれども、一つですね、イエス様の例え話から考えたいと思うんですね。マタイによる福音書の18章にイエス様が1万タラントンの例え話というのをされています。ある人が王様のところ行くんですけれども、その人は王様に1万タラントンの借金をしていた。で、返す時期になったんだけれども、お金ができていない。王様は期日が来たので返しなさいと言うんです。いや、すみません、お金ないんですよ。じゃあもう自分も売って、家族も売って、そして、あなたは牢屋に入らないといけません。いや、それを勘弁してください、絶対返しますから許してくださいと一生懸命お願いしたら、王様はそうか、じゃあかわいそうだから今回は借金なしにしてあげようと言ってくれた。1万タラントンの借金をもうなくしてもらった男は本当に喜んで帰った。で、帰りに友達に出会った。その友達には、友達はこう100デナリを貸していたんですね。で、借金返せと言ったら、いや、お金ないから、もうちょっとしたら返すから、しばらく待ってくれ、いや、もう約束は今日までだから、というので怒って、その人を牢屋に入れてしまったいう、このイエス様の例え話なんですね。これは、王様というのは神様ですね。そしてこの借金を許してもらった人間というのは私たちです。で、その借金は1万タラントンって言うんですね。まあ、これ100デナリというのと1万タラントンを計算しますと、6000万対1と考えることができます。6000万対1、まあ、6000万円と1円と考えたらいいと思うんですね。どっちが多いですか？もちろん6000万円ですね。まあ、6000万円もらったと考えてください。で、友達が1円貸してくれとか、1円くれと言った、いや、もったいないというのであげなかったということです。どうでしょうかね。6000万円と1円って言ったら、もう無限とゼロみたいなものではないでしょうか。それほどのことなんだということです。皆さんは友達に裏切られたり、騙されたり、ひどいことをされたり、悪口を言われたり、ひどい仕打ちをされたことがあると思います。ひどいですね。実はでも、それは一なんだっていうことです。私たちは自分がいい人間だと思ってますから、神様にそれほどひどいことをしたと思っていないんです。でも神様にとってはものすごくひどいことをしている。あなたが友達にされた、あの人にされた、それ以上、その6000万倍を神様にしている。ひどいのはそれをしている、神様にそれをしているという意識すらない。かえって神様にはいいことをしていると思っているのがもっとひどいかも知れませんね。けれども、神様は本当に傷つきながらも、もう嫌だ、この人間嫌だと思いながらも、愛し許してくださっているということです。私たちはそのように、大きな大きな大きな大きな大きな神様の愛を受けている人間なんだということです。そのことが分かったら、この世のこと、あれが欲しいとか、これがですね嫌だとか、あの人がこう言ったとかというのは、あんまり関係なくなってしまうということです。神様の愛、どれほど許されているのか、愛されているのか、祝福されているのかというのが、私たちはこの世界に生きる土台になっているのであります。 まあ、これを準備しながら私一つの賛美歌が心の中に浮かんできたんです。賛美歌の529番、残念ながら新聖歌には入っていない歌なんですね。あうれしい我が身も主のものとなりたるって歌です。この歌の3節が私に響いてきたんですね。胸の波収まり心いと静けし、我もなく世もなくただ主のみいませりっていう歌、いい歌ですよね。こうね、我もなく世もなくただ主のみいませりっていうのも、もう自分もなくなって世もなくなったっていう、もう神様の愛に本当に満たされて、自分があれをしたいとかこれをしたいとかっていうこの世の欲望といいましょうかね、求めるそのものもなくなって世もなく、世の中にこの認められないとかね、あの人にバカにされたとか、あの人に侮辱された、こんなひどいことをされたっていうことも、もうどうでもいいなみたいなね、もうそれほど神様の大きな愛に満たされて、喜びに満たされてますよっていう賛美なんですよ。そうなんですよ皆さん、神様の愛はもう我もなく世もなく、もうこの世のことを本当に吹き飛ばすような大きな愛で、私たちは愛されている、許されているということ、そういう私たちが第3番目ですね、この人のことを考えましょう、愛を行いましょうということですね。この実会の後半のですね、6つ、あなたの父母を敬え、殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならないということです。まあ神様の愛に満たされ、喜びに満たされたら、もう他の人のものが欲しいとかですね、あれがどうのこうのというのも超えてしまうんですね。私たち日本人ですね、まあ、子供に育てる時に、人様の迷惑にならないようにしなさい、せめてね、本来ならば人の役に立つ人間になってほしいけれども、ちょっと無理だろうから、まあ、せめて人様のご迷惑にならない人間になってもらいたいみたいなね、こう表現します。まあ、この非常に謙遜的な日本人のですね表現、麗しいと思いますけれどもね。しかしイエス様はそういう表現をなさっていないんですね。マタイによる福音書7章の12節、まあ、これは黄金節と言われている有名な言葉であります。だから人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい、これこそ律法と預言者である。ここに律法と預言者っていうのが出てきますね。さっきも律法と預言者っていうのが出てきましたね。旧約聖書の言わんとしていること、まあ、つまりこの実会の言わんとしていることはこれですよっていうんですよね。人からしてほしいことをあなたも人にするんですよ。それが聖書が言っている、神様が望んでおられる私たちの生き方ですよとイエス様がおっしゃったということです、ね。まあ、こう人にされて嫌なことはしない、まあ、人様の迷惑になることはしないっていうのは、まあ、この実会の後半部分にあること、みんなそうですね。もう人を殺すとか姦淫するとか盗むとか嘘をつくとかね、このむさぼるなんていうのは人に迷惑をかけることであり、もうそんなことはしたくないっていうのは当然のことであります。でもそれ以上の生き方をイエス様はしてほしいなと言っておられる。何かというと、しないということではなくてするということですね。 ああこの人、私がこうされたら嬉しいなと思うことをですね、こう人にする、素晴らしい生き方ではないでしょうか。よくですね、先生これつまらないものですけれどもと言ってですね、物をくださる方がいる、ね、まあ、これも非常に日本人のこの謙遜を表している素晴らしい言葉だと思いますけれどもね。でもいいものですよね、いいものですけれどもつまらないものと表現する、まあそういうのもありますけれども、反対にですね、いや先生これ食べたらね美味しかったからこれぜひ食べてくださいと言ってですねくださる方がある、朝から並んで買ったんですよとかですね言われたら本当に嬉しいなって思いますね。もうこの積極的な表現、つまらないものというよりもこれいいものですからっていうのをこうあげますね、もう使ってくださいとかね食べてくださいっていうことを言われたら本当にこんな積極的な前向きな生き方になるのではないでしょうか。まあつまらないものとか、先生これ失敗したんですけれどもどうぞとか言ってですね、本当に失敗したものを持ってこられた方があったんですけれどもね、まあちょっと残念だなと思いますけれども、まあ正直でそれもそれもいいかなと思いますけれども、いいものけれどもですね、中には私は嬉しいけれども他の人はそうでもないというものもありますよね。これ私好きなんだけれどもみんなが好きじゃないですね、これもらったら嬉しいんだけれどもあの人は違うんじゃないかなという場合もあります。ですからイエス様がおっしゃっているのは、私がこれをされて嬉しいな、私がされて嬉しいな、あの人がさ、あの人にしてあげたら何を喜ぶかなと思って、その人の喜ぶものを探してその人にしてあげるというか、その人にプレゼントするということではないでしょうか。なかなかこれ難しいですね。その人が喜ぶことを、その人がしてほしいことは何だろうかなというのを知るのは難しいことであります、ね、私も妻にですねプレゼントするという時は、子供に聞くんですね。お母さん何今しようとしてるかな、何喜ぶかなというのを聞いてですねアドバイスをもらうんですけれども、この人何をしてほしいのかな、この人何が必要なのかなということを知るためには、その人のことをよく観察する必要があるんですね。何をしているのかな、何を話しているのか、どうしているのかなというのを気をつけて気をつけて聞いているとだんだん分かってくるんですね。ああ今これをしてほしいんだ、これが求められているんだ、これをしてあげたらあの人喜ぶだろうなというのが分かる。そのためにですね、その人のことをいつもそばにいて、そしてその人の話をよく聞いて、その人のすることを見ておくということですね。それが愛ではないでしょうか。人のことをこう考えて、何が必要なんだろうかな、何が困っていることがあるんだろうか、何か私がお助けできることがあるんじゃないかなと思いながら人の話を聞き、人と接するということ、これが人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい、これこそ律法と預言者であると言われている。私たちはそういう生き方をする。その生き方はこの旧約聖書のこの律法をもう遥かに超える生き方です。もうこの父と母を敬うこととか殺さないこととか姦淫しない、盗まない、嘘をつかない、欲張らないということなんかもう当たり前、もうそんなことは問題にない、それ以上の生き方、そういう生き方に私たちは導かれていますけれども、そういう生き方をしないといけないと思ったら皆さん間違いですよ。その前にそうできていない私たちを神様は愛し許し、今も祝福してくださっているということです。天国に帰って、その時にもう神様と直にお会いして、神様の愛に満たされて、これほど愛されていた、これほど祝福されていた、これほど守られていた、わかりますよ。今その愛に満たされて神様に感謝を捧げ、ね、賛美を捧げ、で今度は私たちの周りにいる私たちの家族、 私たちの友達、職場の人、出会う方々一人一人にその愛でもって接していく、それが神様の望まれていることであり、私たちがそういう生き方に招かれていることであります。みんながそのような生き方になったら、この世界はすぐ平和な素晴らしいパラダイス、天国になることでありましょう。私たちからそれを始めてまいりましょう。お祈りをいたします。だから人にしてほしい、したいと思うことは、人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい。これこそ律法と預言者である。神様、今日もこの実会を通して教えてくださいました。神様がどんなに私たちを愛してくださっているかということ、そしてあなたの愛に満たされて私たちが人を愛するようになること、そしてこの世界が平和な世界になること、あなたが望んでおられることであります。小さな歩みですけれども、私たちはその一歩を踏み出したいと思います。私たちを用いてください。この教会を祝福してください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばらく聖書の時を持ちましょう。はい、そこまでにいたします。それでは聖餐式に預かりましょう。神様の恵み深い愛を味わいたいと思います。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。